QIC。
こちら東京都江戸川区44歳会社員ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
出ます。
しぶといですね、令和。なかなか潰れません。そんな急には潰れないでしょ、いくらなんでも。新代表を選ぶ選挙も始まります。あ、もう始まりましたね。一体どうなると想像しますか。ということで今日は、特別ゲストに前島和樹先生を。
すごいなと思いましたね。
何が？
あの社民党の代表選以上にしょうもない代表選ってないなと思ったんですけど、さらにその上を行くしょうもなさをですね、発揮する代表選があったとは。
なんかね、我々は令和っていうものをある程度注目してますから。その今回3人の候補者が現れてますけど、その方々が大体顔と名前はなんとなく一致するんですけど、ただ一般の方からすれば誰それなわけじゃないですか。全くもって誰それなんですよ。でそれがその3人がね、その一応こうメッセージというかスピーチを出したわけですよ。その立候補の挨拶ということで、まずそのそれぞれ言い方は違うけれども、山本太郎さんに本当に感謝の気持ちを、お伝えしたいです。一人でこの党を立ち上げてくださり大きくしてくださったみたいな感じ でその山本太郎イズムを、継承してまいりたいというような。変わらんでいいじゃない、そうやったら。
これ見ろよ、もう
せっかくだって党名も変えようとかいろいろ言ってんのに、
孫氏がだってね、その自分のあれを引きずってほしくないっていうふうに孫氏が言ってるわけですから。
いや嘘だけどね、あれ。
いや嘘、分かるんですけど、
嘘まみれだけどね。
表向きそういうふうに言ってるんだから、表向きそういうふうに言わないといけないでしょうと思うんですけどね。だから孫氏の意思にもこう反してるんじゃないかなと。
いろいろな情報があって、もちろんそれはほとんど今言えないんですよ、実は。言えないけど一個だけ俺言わせてほしいんだけど、山本太郎は何をしたいか、令和から銭を奪っていきたいんだよ。だから奪っていくの、銭を、
はい。
でね、当初ね、俺 IBB ジャーナルとかで、俺ってなんか今更ながらに思ったけど、俺って意外と常識人なんだなと思ってっていうのは
すんごい冗談ですね。
いやいや、例えばね、山本太郎がどれぐらい退職金かさらっていくかっていうんで、2,000〜3,000万は軽く持ってんだろうと。ああ、これもね、結構ありえないぐらい額なわけですよ、ですね、この短期間なのに、はい。で、大石もそれに準ずるぐらい持ってっちゃうだろうと。ああ、ね、というような話だったんですけど、ね、今、私が得ている情報からすると、
空前絶後、
ね。空前絶後だね。レベルが違ったね。
どんな、ね。
はっきり言って、金庫の中全部持っていくってことだ。
だからやっぱり山本太郎の人やったんやなっていう。
ああ。
話ですよね。
これ、ちょっとありえないんですよ。
うん、
で、ちょうどね、これ収録しておりますのが7月の17日金曜日の現在時刻20時45分ぐらいなんですけども、もうね、明日、23時間後ぐらいにですか、やってるのが、IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティングなんですけど、はい、その中では第1部が生配信、これ誰でもお聞きいただけますというか、ご覧いただけます。で、第2部が7時ぐらいからやるんですけど、これは一旦録画するんですよ。で、やべえところは切ったり P 入れたりして、はい、それで処理してから流そうっていう話になってるんですけど、話の内容によっては土台放送できないっていうことになる可能性もある。
ですね。明日はだから一応飛び入り参加。
ね、
てか今日ですか。もう
今日っていうか、この放送が行われた時はもう過去だよ。
あ、過去ですか。ここ
に日曜だから。
じゃあダメですね。
もう飛び入りはもう無理ですね。
飛び入りしてなかったかもしれないですね。
来てたらよかったと思うよ、いろんな人たちは。
いや、耳を疑うようなね、情報がゴロゴロね、具沢山カレー並みにね。
いや、俺もね、正直ね、ほら、逮捕されるであろうとかなんとかって話はこうあって、検察がどうであるとか警察がどうであるとか、場合によっちゃ違う機関が動いてるとか、マスコミはどうだとかっていうのを大体掴んでるわけですよ。それでそうすると、その対象となる人物は、あ、この人だなとか、あるいはこの人だなっていうのが、大体ターゲットは分かってるんだけど、そうでないのまで出てきてるわけです。そうですね。それでしかもその人が何やっとるかってなると、はい なんですのんっていう、もう何をやってくださいますのんっていうようなことがあって、うん、そんな人が政治家を目指してる、
まあでもね、あのうっかり149キロ出してしまうような人が代表党ですから、何があってもおかしくないっていうのはね、
まあまあそれはそうなんだけど、ただもうほぼほぼだぜ、党の執行部からすればその東京の中央にいるやつらってのは腐りきっとるな、これは。
分かりきった話じゃないですか。
いや、あのね、何人か腐ってるのいるのは知ってますよ、もちろん。でもほら、それ以外にね、例えばほら、その今回の渡辺優馬君みたいに、ね、こう、あの正義の心に目覚めた人間もいるわけじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、でそういう人たちがもっといてくれるだろうと思ったけど、意外とそうでもないんだね。
やっぱりほら、腐ったみかんの方程式でね、だから渡辺さんもね、はい、抜けたタイミングがね、あのギリギリ良かったのかもしれないですけど、はい、これがもしもこうね、149キロじゃなくて、100キロぐらいにね、スピードが収まっていてね、
うん、
こう悪行、悪行と思うんだけど、その悪行がね続いていればですよ、
はい、
もしかしたらあの方も真っ黒になっていた可能性も何気にしろあらずと。
まあ、じゃあ逆に言うとね、うん、そのオービスに引っかからなかったら、いまだにひょっとしたら在籍してた可能性あるわけだから、そういった意味で言うと、うん、あのオービス様々なのかもしれないけど、うん、ただまあ、もちろんその地方議会の人とかっちの中にもまだその、心ある方はいらっしゃるんですよ、うん、でそのおそらく離党なさるでしょう今後で、そのタイミングをそのいろいろその、まあ、まだ俺いろんなこれからいろんな人にね、あの離党なさった人にね、僕はインタビューしていこう、行きたいなと思ってて。
伊藤巻とかはないですか。伊藤巻とかないですね。
伊藤巻、
伊藤さんはね、離党しましたけど、
ああ、いやいや、
その後の人は離党しないですかね。
巻の方ですか。
ああ、
さあ、どうなんですかね。
あんだけね、
だって、あんだけでも、大石審判なんだから、残るんじゃねえの。でも、大石抜けるんだからね。
そうですよね、
うん、で川端もあの UFO キャッチャーだって抜けるわけだから、
だってあの人の票って令和の票じゃないじゃないですか。
あ、
社民党の元職の人の地盤を丸々引き継いだだけじゃないですか。
まあね、
はあ、うん、まあ、その令和にそのこだわる必要も何もないかなと思うんですけどね。
まあでも そこら辺もいるけど、その割とその発言をしてたりとかいるわけですよ。でその人たち そのどの時点でね、その離党を決意し、そしてどう行動したのかっていうのを調べたいんですよ。
ああ、
で人によってやっぱ違って、で割と早い段階から離党を意識してたけど、うん、できなかったって人もいるわけですよ。それはあの周りの支持者のその、まあ、突き上げがあったりとかいろいろあって、ああ、もう周りにいるなんか余計な支持者の突き上げによって自分の行動が全く、自分の自由な行動が取れてないような人物もどっかに出たりするわけじゃないですか。
ほんまに
吸えた
のやつ許さんからな、ほんまにね。
聞いてないと思うぞこの番組は。
そうですか。
IBB ジャーナルぐらいは見てるかもしれんけど、こっちまではさすがに言ってないから。
そうですか。
スイタのやつってのは何ですか。ホーリーのことですか。ホーリーが許されないですか。
いやいや、堀口さんの行動を押さえつけてるバカどもがおるわけですよ。
ああ、
あの目のイカれたね、
あの吊るし上げ十人衆みたいなやつね。
ああ、
霞谷五人衆みたいなやつ、ね。
ああ、
もうまあまあともかくですよ、まあなんだろうな、いろんな方々からちょっと促されてて、事実上の榎田さん勝利宣言してくださいみたいな感じになってんだけど、
まだ早いな。
で俺もまだ早いと思ってる。でただまあ一つの区切りとしてね、そのやっぱり山本太郎が離党するという、その要するにまあ逃げ出したという、でこれ城から逃げ出したって、これ要するに我々でやっぱりなんだかんだで追い出したわけだよ。
いや、あれも自滅な気がすることないですけどね。
いやいや、これ我々が黙ってたら、
だってポンスケの人は言ってるわけじゃないですか。
何が、
お前ら無力やと。
ポンスケの人なんて言う人ない、あれ人じゃない。
ああ、そうですか。
人にあ
らず、だからジャンクが言ってるわけじゃないですか、
はい、
お前らは無力やと、
ああ
何の影響もないんやと。
最近違うんだ言い方が。えのきだのせいでとかって言ってんだもん。
いやいや、それ
急に急になんか俺なんか急に俺なんかすげえあの一あのなんていうの、そのステージが上がったみたいな感じで、なんかえのきだがしつこく3年半もやったおかげで結局こんな風になって、あいつらが悪評を巻きまくったのでとかっつって、さ、確かに巻いたよ。俺ら事実を言ってた
りするから、あの当時ポンスケがね、現ジャンクがですけど、ジャンクがお前らは無力やと、 なんか、あの、すり方で叫んでるやみたいなことを、
何回も
言ったわけですよ。要に、我々に、そういう、なんですか、令和の真実を伝える行動を、現ジャンクが容認してたわけじゃないですか。
まあね。容認かどうかしたけど。
ように、今の令和を。
賠償化させてたけどね、向こうは、ね。
今の令和をぶっ壊したのはジャンク以外の何もんでもないわけですよ。
まあ、それはそうですよ、あいつらの行動がちゃんとね、もうちょっとね、その、まあ、まともな方向を向いて、減ったら違ってたと思う
から、
で、例えばね、言って、いまだにバカだから
ね。例えば、榎田さんのところにね、そういうこと、そういう言葉遣いじゃなくて、わかりますよと、もう我々も中から、こう、党内に向けてね、こう、言いますからとかね、そういうことをね、こう、いろいろ言ってればですよ、もっと扱いは変わったんじゃないかなと。
いや、そんなこと言う、ね、そんなこと言う人たちだったら、ポンスケって言われ
る。わかるんですけど、わかるんですけど、だから結局、ポンスケっていうか、まあ、現ジャンクの、無能さっていうか、脳みそのなさっていうか、カニ味噌っていうか、そういうやつなの。
カニ味噌は食べられますよね。
ああ、そうっすよね。
あれは土くれ頭とか。
ああ、
食えない。
あ、そうっすか。
土の塊ですから。まあ、
行動
種でも埋めれば、芽が出るかもしれないですけど、
ね。汚染されそうっすね。
まあ、でも、ともかくね、まあ、その IBB ジャンルのその、公開放送の、まあ、前夜なんですよ、今がね。なので、もう一通り準備が済んでるところなんですよ。で、まあ、明日やりますけど、まあ、非常に楽しみで、またね、別な番組でどうだったって話はお聞かせできると思います
。明日っていうかね、いけてるんですかね、もう疲れ果てて、夕方まで寝そうな気もせんことないですけどね。
大丈夫ですよ。
ええ。
もし1時の段階で1回電話しますんで、出なかったらなんかやると思うんで、
なんか、
出前館で、味悟空の中華丼とかなんとかを10個ぐらい頼んで、あんたん家に送らせるよ嫌がらせをするよちゃんと金は払ってもらうけど
断りますちゃんと断ります。
味悟空の丼5杯はきついだろうな。
無理やな。しかも中華丼やから、もう乗ってるから、もう
中華丼と天津飯と、麻婆丼とカツ、あ、中華カツ丼とカツカレー丼、これいいね。これはこれ、もう、ね、これはもう近所の人にお裾分けするしかないぞ、
ね。もうね、家のね、ほぼ真横にね、味噌のっていう素晴らしい中華料理屋さんがねあるわけですよ。
はい、
1000円も、
しかもあなたは今度のあなたは木曜日はついにスケさんうどんがオープンじゃないですか。
ああ、でもスケさんはあんまり、
その前21日ぐらいからやってるらしいよ、
プレオープンで。
プレオープンで、
はい、あんまり興味ないな。
でもまあ便利だ、24時間営業だもん、絶対行くよ、あんた
夜中やったらね、
夜中絶対行くよね、はい、ますます太るね。
でもね、もうスケさんよりもね、そのさっきの言った味噌のね、
でも味噌の夜中は空いてないじゃん。
でも9時まで空いてますからね。
9時までだ
ろうな。結構遅くまで空いてるんですよね。
まあ、ともかくそのようなことで、明日のイベントがどうなってるのか楽しみです。そして、IBB への激励のメッセージ、そしてカンパお待ちしております。よろしくお願いいたします。一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリは、ロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは 超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。